おはようございます。皆さんはお元気でしょうか。僕のはちょっと音が小さいかな。入ってるのかな。入ってる？入ってない。入ってないね。聞こえてないって。入ってる？昔、ただいまマイクのテスト中、本日は晴天なりって言ってたんですよね。はい、今日はいい天気です。はい、皆さんのお祈りを感謝します。インドネシアから帰ってきて、空港から直行する時も眠ることなく、まあ夜寝てなかったんですけど大丈夫でしたね。スピードを結構出したのでその緊張感があったのかもしれませんが、で日曜日の夜、羽田のホテルに行って泊まって、月曜日の朝から台湾でした。それについてはまた後でちょっとお話しますが、アニケン先生は今日はいわきホームチャペルでメッセージのご奉仕をしています。どうぞ思い出したら一言お祈りしてください。はい、考えられないことを考える、大体そういう考えられないことを考えるっていう考えを持つ方がおかしいのかもしれませんけど、考えられないことをどうやって考えるんですかって皆さんおっしゃるかもしれません。でもイエス様を知っていて、イエス様につながってキリスト者として人生を生きていくということは、自分の考えられることだけで生きていくというわけにはいかないんです。いわばイエス様と共に生きる人生は奇跡の人生なんです。考えられることだけで生きていくっていうのは、自分に与えられている可能性をほとんど使わないで生きていくことです。皆さん、自分の可能性って知ってます？あんまり考えないですよね。ほら、ね、考えないことを考えないと考えられないことを考えないと、なんとなく生きていってしまうんです。ずっと昔ですけれども、ずっと何十年か前ですけれど、あれは市民クリスマスじゃなかったかな、以前いわきにあった大黒屋さんという百貨店がありますが、その大黒屋さんがやっている尺投げ会館という会館があったんですよね。そこで市民クリスマスの集まりをしたことがあるんです。でその時来てくれた講師がケン・ジョセフさんでした。宣教師の息子として日本で生まれた江戸っ子で、いつも草履を履いている、スーツに草履っていう面白い人ですけれども、その彼が災害支援の働きをするようになって、そんなことで、彼は非常に優秀な人なので、いろんな有名人とつながって A 六助さんと一緒に本を書いたり、ラジオ番組やテレビに出たりしている人なんですけど、その彼がですね、話の中でゾロゾロ生きることが一番卑怯だって言ったんです。ゾロゾロ生きる、その言葉には力がありましたね。ゾロゾロ生きるっていうのは、無難にみんながやっている通りにやっていれば大丈夫だろうと生きることなんです。目立たないようにっていうか、みんながやっている、あるいは世の中の流れに逆らわずに生きていくって、これが一番卑怯だっていう言い方をしたんですね。それは確かにね、勇気のない生き方なんですよ。別に向こう水なことをすればいいっていうことではないです。でも 自分が命を与えられて、そして今日も呼吸をし動くことができ生きているっていうのは何のためなのかという思いをどんな人でも心の深くどこかに持っているはずなんです。それは神様が与えてくれているからです。しかしその質問に真っ向から向かうと苦しくなる人もいれば、分からなくなるので嫌になる人もいれば、あるいはそんなことをふっと思いついても考えない人もいるんだろうと思います。でも私たちが今のような時代にイエス様につながって生きるということは、まさにゾロゾロ生きることはできないということなんです。世の中の調子に合わせて生きていれば無難だ、そうなのかもしれません。しかし無難に生きることが人生ではないのです。無難に生きるっていうことは自分としての人生をもしかすると全く殺してしまうことになるんです。イエス様はそういう失われてしまっている、どの方向に向かっているかすらもわからないで生きているような私たちに豊かな命を与えるために来てくださったとご自分で語ってくださいました。私たちはそれをヨハネの福音書10章で見たんです。見たっていうか知らされたんです、改めて。だから私たちが豊かに生きるということを神様に求め続けて、その豊かさというのはお金とか物とは全く関係がないことをしっかりと受け止めた上で、それでは私が豊かに生きていくっていうことはどんなことなんですか、イエス様今日教えてください、今日私が豊かに生きることを教えてください、明日は明日で別にまた聞いていけばいい、今日教えてください。聖書を通して神様が語っていてくださるのは命の道なんです。豊かな命の道なんです。いろんな有名な言葉があって、その一番有名なのはもしかしたら、何時の敵を愛せよ、あなたの敵を愛しなさいという言葉かもしれません。この言葉によってたくさんのムスリム、イスラム教徒たちがイエス様につながるようになっている、イエス様を信じるようになっている。真面目にイスラム教をやっている人たちは敵は殺せと教えられる、そういう人たちがコーランの中に聖書を読めって書いてあるらしいんですよ。私もコーランどっかに持ってるんですけど、英語版のやつ、もう奥深く眠ってしまって今出てきませんが、そしてその言葉通りに聖書を読み始めて、新約聖書を読むときにイスラム教徒がショックを受けるのが、あなたの敵を愛しなさいという言葉なんです。私たちキリスト人はそれを当たり前のように受け止めているとしたら、さあ大変です。これ当たり前ではないんです。あなたの敵を愛するなんて、私の敵を愛するなんて、あなたはどうですか。そうか、敵を愛したいと思いますか。普通は思わないですよ。なんで敵を愛するんだって思いますよ。普通は無視するぐらいはしてもいいけど、愛するなんてとんでもないというのは人間の心じゃないですか。でもイエス様はそうしなさいって命令しているんです。私たちにできないことをイエス様は命令するんでしょうか。しますよ、ね、できないことを命令するはずがないと思ったら間違いです。できないことを命令されるのはできないからこそ私がするんだって言われることなんです。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですというのはそういう意味なんです。私から離れてはあなた方は何一つできないのですというのはそういう意味なんです。 神様が言われることは私たちが努力すれば頑張ればできるからじゃないんですよ。頑張ってもできない。だからあなたには私が必要、私によらなければあなたはできないのだ。だから私につながっていなさい、私の中にとどまっていなさい、私の愛にとどまっていなさい。そうすれば私たちは実を結ぶんだ。どんな実か、実か一番先は愛だと。その愛っていうのは敵に対して向かっていく愛だって言うんですよ。どうですか皆さん、考えられないことですよ。そんなことは、人を愛するのはまあわかるけど、敵を愛するのは考えられない。それを考えるだけではない、やっていくことがイエス様につながるキリスト者の人生なんです。今日読んでいただいた聖書の箇所では、イスラエルの名声がだんだん世界中に広がりつつある中で、まあ、サレムの王、エルサレムの王、その彼がなんとあの強大な国、歴史のある国、国ってのはあの一つの町ですよ。その国が、その国の一つギブオンがイスラエルにこう下っていった、イスラエルの奴隷になったと聞いて、彼はこんちくしょうと思ったらしいんですね。本当は同盟国なんですよ。それなのにイスラエルの奴隷になったことで、エルサレムの王は自分の力では足りないから、何人もの王様に声をかけて、そのギブオンを滅ぼそうとしました。そしてみんな、あ、エルサレム、ヘブロン、ヤルムテ、ラキシュ、エグロン、これは今あのエルサレムはイスラエルの、まあ、真ん中ぐらいにありますけれども、ヘブロンはそれからちょっとこう南西でしたかね、に離れたところにあります。エグロンとかラキシュっていうのは海岸沿いの方です。まあ、とにかくその王様たちがギブオンに攻めていった。ギブオンの住民はイスラエルに助けを求めた。まあ5つの国の連合軍と戦うっていうのは普通全く勝ち目がないですからね。でも皆さん、イスラエルという今の国は建国してから、国ができてからしょっちゅう攻められたんですよね。1960年代には6つの国がイスラエル、あ、5つの国がイスラエルを攻めました。歴史は繰り返すんですかね。でイスラエルは絶対勝ち目がない、できたばっかりの国で軍隊もそんなに整っていない、絶対に潰されると世界中が思ったんですけど、奇跡のようにイスラエルは5つの連合軍を打ち破ったんです。5つのうちの1つがエジプトです。その時エジプトが治めていたのがガザ地区です。そのガザ地区をイスラエルは戦争に攻められて、自分から仕掛けたんじゃないですよ、攻められて戦って勝ってガザ地区をイスラエルに併合したんです。まあ、それだからこの物語ね、今から3200年とかの前の話ですけれども、人間は繰り返しますね。強い国がいくつもの国と連合して弱い国を攻める、今に始まったことではない、いや昔だけのことではない、今もある。強い国が弱い国を攻める。皆さんピッと思ったでしょ、ロシアとウクライナってね。でもね、あの小さなウクライナが未だに負けてなくて、頑張って頑張ってるっていう言い方はどうなのか分かりませんけども、戦っている。戦争はなくなりません。イエス様が言っておられるからです。戦争と戦争の噂を聞く、戦争を聞く、戦争の噂も聞く、それは起こる、必ず起こるって言われて、必ず起こってるんです。そんな中で私たちが、まあ、世間の流れに合わせてと生きることは イエス様につながるのであればできないんです。諦めてください。諦めましょう。ではどのように生きていくのか、行動を起こす前に祈ることです。ギブオンの住民がヨシュアのところに来ました。そして助けてくださいって言いました。そこでヨシュアは全ての戦う民と勇士たちを率いて登っていった。あれ、また祈ってないんじゃないの。いやいや、ハス、主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。神様が語られたので、やっぱりヨシュアは祈ったんですよね。過去の過ちから学んだのです。戦いに出ていくのに自分たちの考えだけで行くことはできない。神様に祈って、神様がヨシュアに答えられた。誰もあなたに手向かうことができない。全てのものをあなたの手に渡した。皆さん、神様に祈って神様からの答えをもらうとき、人間の考えでは理解できない勇気が、力が与えられます。簡単にではないです。でも必ずそれを与えられます。この建物を買いませんかっていうときに、私はもう無理、買わないと私は決めたんです。でも神様が私の思いに逆らうかって言われたので、えって思いながら、いやいや、逆らうことはできません。できないですよ、そりゃ。ああ、ヨナだったら逆らうんでしょうけどね。私はヨナではないので、はい、で、まあ、日本的に言えば腹を決めました。私の思いは30人ぐらいの集まりが、こんなでっかい何千万もする買い物をして、買い物しましょうって言ったら、みんないなくなるんじゃないのかなと思いました。残ってくださってありがとうございます。私の恩じゃないんですけどね。でも神様は本当に真実を尽くして、今日まで奇跡によって私たちを保っていてくださいます。でも神様の計画は維持することではありません。今までのことを維持していくのではなく、これからに向かって神様はもっと大きな神様の国の広がりがこの町に起こることを願っておられます。これから読んでいくヨシュア記の物語は、その神様の御国が世界中に広がっていくことの一つの型です。弱い者たちが次々と国を攻め取っていく。私たちは悪魔と比べると弱い者たちです。悪魔の方が力は持っている。でも私たちが自分の頑張りで悪魔と戦うなら勝ち目はないんです。でも誰が私たちの元帥かというか大将か、そこに全てがあるんです。私たちの大将はイエス様なんです。イエス様に会ってイエス様についていくなら、私たちは悪魔の力にも立ち向かって悪魔が逃げていく存在になるんです。自分の名前ではダメです。だから聖書は、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔は逃げていくって言ってるんです。私たちがイエス様とつながっていて、私の頭がイエス様だということを知っているからです。そうでなければ危ないどころか命を失うことにもなりかねません。ヨシュアは神様からの言葉を受け取って大胆に行動し、そして敵5カ国の連合軍を打ち破りました。その時にヨシュアがなんと祈った。 ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った、火をギブオンの上で動くな。じゃあ誰がこんな発想できるんですか。太陽よ動くな。ちょっとヨシュア、あんたいい加減にしないと危ないよ、ね、いくらね今まで神様が勝利を与えてくれたからといってもそれはないだろう。太陽よ動くな、ちょっと言い過ぎじゃないの。いやいやいや、こうして火は天の真ん中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。この一日ほど出てくるというのは月がですよね。月が出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。ないです。この時にいた人たちは何を思ったか知りませんけど、今の私たちは結構いろんな情報がありますから、太陽が止まって動かなくなるっていうことは地球が自転しなくなったってことですからね。でしょ、起きてますね、大丈夫ですね。地球が自転しなくなった、今この時点で時速1500キロで動いているここが止まっちゃったんですよ。止まったらどうなると思います。普通には1500キロで動いているのに私たち動いてないと思ってるんですけど、それがいきなり止まったらどうなると思いますか。皆さんどっかで見たことないですか、ジュースなんか入ってる缶、アルミ缶を真空の中に入れて空気を抜いちゃうとどうなると思いますか。潰れる、ぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃって潰れちゃう。1500キロで動いているところが止まるっていうことは、私たちは重力によって潰されることなんですよ。骨がミシミシって言うかどうか知りませんけれども、私たちは潰れてしまって当然なの。それも起こらなかった。神様はどんなことでもおできになると私たちは何度も聞かされてきて知っているはずですが、こんなこともおできになると考えたことはあるでしょうか。考えていくことです。いやいや、これは旧約聖書で、これは物の例えではなくて言うクリスチャンの学者もたくさんいるんですよ。で、私たち学者にならないようにしましょう。お願いです。学者になるんじゃない、キリスト者になるんです。キリスト者なんですから、キリスト者として生きていくんです。キリスト者は自分が考えられないことでも神様にはおできになると考える者たちです。そうでなかったら、いわきの町が変わるとか、この日本が変わるとか、どうやって真面目に言えるんですか。私は信じています。神様にはおできになるんだ。5人の王たちは捕まえられました。民はみんな無事に陣営に帰りました。人数が多かったからではありません。イスラエルがめちゃくちゃ強かったからではありません。神様が約束されて、神様が勝利を与えられたからです。今回台湾に行きまして、でついてみていろんなことが分かった。で、行く前はほとんど何も知らなかった。ただ来てくれませんかって言われて、あ、そうですかって言っただけなんですけど、あれは教会の中にあるスクリーンです。あ、こういう何ですか、プロジェクターによってではなくてスクリーンそのものが光る。日本のご来賓歓迎いたします。そして案内されたのが、シェカイナっていうのは神様のご栄光っていう輝きっていう意味です。シェカイナ、霊領土、霊の糧の教会で、真ん中に立っている方が主任牧師です。白いシャツの、普通に見てたらどっかのおっさんに見えるんですでもシェカイナ は6000人ぐらいのメンバーを抱える教会です。このブライアン先生が言ってました、私はもう説教だけ、あと教会のことは全部奥さんがやってますって。本当かどうか知りませんけど、これが街道です。入った時に一見して、あ、ここアリオスの大劇場より大きい、まあ、2000人は入る、2000人入るんです。で3回の礼拝会をやってます。これがその社会な教会の持っている建物の模型です。9階建て。これはグッド TV、 皆さんあのスマホなんか使っている人はグッド TV、 GOOD で TV、 グッドテレビ検索してどうぞ、登録してください。日本語の字幕付きの放送が24時間流されています。デジタルで見ることができます。グッド TV もいろんな紆余曲折がありましたが、自分たちの7階建ての建物を建てて24時間クリスチャンの番組を流しています。料理教室から、つまりクリスチャンじゃない人が抵抗ないように、その罪を悔い改めたということだけではなくて、料理教室とかその他の娯楽番組、子供のための番組、徹子の部屋みたいな番組もあります。ホステスさんがまあなんだ、キャスターさんがいろんな人を招いて、で会談をしていく、会話をしていく、そういうのもあります。グッド TV が今回いろいろ頑張って私たち日本からの21名を招待してくれたんです。旅費は払ってください、でも着いたらもう上を下へ、上に置かない、下に上に置かないという、なんだ日本語難しいね、下に置かない、どっちにしよう、素晴らしいもてなしをしてくれました。これは台湾の、中心街、東京、日本で言えば東京丸の内のど真ん中にある101という建物です。下を見上げると建物がこう倒れてくるような、90巻ぐらいありましたかね。そこに教会があるんです。このビルを借りて莫大な家賃を払いながら、教会の101教会って言うんです。左側の人が執行牧師と言われる、主任牧師と執行牧師っていうのがいる、非常に優れた説教者リーダーでした。で今度は霊糧堂、霊糧堂っていうのはもう組織みたいになっていて、たくさんの教会がつながっているんです。台湾国内だけで200教会あり、海外にも霊糧堂関係の教会ができていて、それが600ぐらい、海外に全部で800ぐらいの教会が連なっている霊糧堂グループなんです。その中で一番尊敬されている周先生、張牧師、名前が信介、神の助けって書くんです。そういう発音ではないんですけど、普通にナタニエル先生と呼ばれています。この先生が中心的な役割を果たして、今回の日台牧師交流会が持たれました。今はその周先生の息子さん、ジョナサン周長先生が主任牧師をしていますが、今この台北霊糧堂は1万人を抱える教会です。次に私2日間を台北で過ごして、それからギランというところに行きました。台北から1時間ちょっとのところです。ギランに一つの教会がある。でその牧師がこの先生でした。先生が神様に示されて台北で2000人ぐらいの教会の牧師をしていたんですが、神様に言われてギラン市に移ってきて、それが7年前だそうです。200人ぐらいだった教会が今1000人ぐらいになっているということでした。そこからこのホテルに 私たちは案内されました。クリスチャンが経営しているホテルです。30回ぐらいありましたかね。5つ星のホテルだそうでした。中身はお見せしませんでもそこでこういう集まりがありました。40人50人ぐらいの集まりですね。テーマは御国の家族を広げていくということです。組織ではない、教会ではない、私たちは神様の御国を立て上げるためにこの地上に置かれている。そして神様の御国は家族なんだ、家族なんだ、家族なんだ。もう毎日耳にタコができるほど面白いですね。耳にタコができるっていう表現は日本人だけじゃないかと思いますけども、ずっと聞かされる。私はなんかこうそれでっていう気持ちで聞いてたんです。だってみんな言ってるじゃないですか、私たち家族ですっていつも言ってきてるでも日本から参加した人たち、特に牧師たちは、そうなんだ、私たちは家族だったんだ、なんか初めてそういう理解を持ったような感じでした。私は改めて励まされたのと同時にチャレンジを受けて帰ってきました。神様は私たちに神の国と、イエス様が神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言っておられます。私たちはそれを求めているでしょうか。求め続けていきましょう。御国が来ることを求めるのはどういうこと。神様の家族が広がっていくことです。教会の会員が増えることではありません。神様の家族が広がっていくことです。家族っていうのは100人いっぺんに生活することはないんですよ。子供が10人いてもだいたい12人ぐらいの家族で、子供が大きくなったら自分の家庭を持つということが当たり前です。でも家族のつながりは変わらない。いや、本当は大人になればなるほど家族としてのつながりは強くなるんです。神様の御国を求めるということは、そのように私たちが家族であるという意識のもとに、神様の家族であるという意識のもとに、その家族が増え広がっていくように祈りつつ努力をしていくことだ。この集まりでその実現のためにと言って強調されたのが RPG というリバイバルプレイヤーグループ、リバイバルの祈りのグループなんです。 2,3 人で、まあ、1週間に1回毎日でもいい、10分から15分一緒に祈りましょう、お互いのために祈りましょう、ね、私たち結構やってますよね。今日の礼拝会でもやってますけども、で原則は変わってないんですよ。でもこれから、まあ、参考になるでしょうから、この RPG の祈りっていうのもそれなりに台湾の方々が誰かに来てもらってお話をしていただいて、私たち教会もそれをやっていけたらいいなと思って帰ってきました。3人だと、まあ極端な話、スマホで顔を見ながらでも祈ることができます。集まることも3人だと簡単、より簡単、私たちはやっていきたいんです。とにかく神様に祈ることをもっとやっていきたい。いいですか。人間が祈るというのは神様に祈る、神様に聞いてもらって、この町に神様の家族が増え広がるようにしていく、そのために私をもお使いください。 そのためにお互いの必要のために祈りましょう。誰かがリーダーになるとかメッセージをする、そんなことはしなくていい、しない方がいい。神様に祈り求めていく、そういうグループをこれから小さいながら作っていきましょう。始めていきましょう。で、すでにその RPG が日本の各地で始まってんです。で、今回参加してきた先生たちはみんなその RPG の祈りをしている人たちだった。私だけしてなかった。私はだから他の人たちもなんか結構謙遜に、私がこんなところに来るなんて場違いだと思いますね、3人ぐらいが言ってましたね。で、日本人だけの集まりがあった時に私が言いました、まあ、皆さんの中で場違いって言った人がいますけど、一番場違いなのは私だと思います。だってそういう RPG の祈りやってないし、そういう集会に出たこともないし、でも間違いではないと思いますって言ったらみんなおおとかって言ってましたね。何がおおなんだろう。神様が導かれていると確信して動けば間違いはないんです。間違いに感じることがあっても大丈夫です。私たちは神様の御国を求め続けていく。そして今それが沖縄で、福岡で、仙台で、東京で、その RPG の祈りが広島でも始まっているということは、私にとっては確信につながったんです。神様はやがて数年のうちに日本を大変革してくださるだろう。なぜなら私は全く関係のない3人の人が受け取った幻は神様からのものだと信じてきたからです。皆さんにも何度かお話してきました。日本列島は暗闇に覆われていた。しかしそこに吹けば消えてしまうようなろうそくの光のような火が灯った。一つ、もう一つ、もう一つ、小さなろうそくの火のようなものが少しずつ数を増やしていった。日本列島の海岸沿いに増えていくかのように、それが列島の半分ぐらいになった時にいきなり日本列島が火の海になった。リバイバルは来るのです。で、私はリバイバルという言葉はあまり使いませんが、日本の大変革はもう近い。今回このような集まりに入れていただいて、この RPG、 もう名前はどうでもいい、クリスチャンが祈り始めている、 2,3 人で祈って神様が祈りを聞いてくださるという体験をしている、そうなんです。2人または3人がイエス様の名によって集まるところにはイエス様がそこにいてくださるのです。だから祈りは聞かれるんです。その祈りが聞かれるという体験をすることが私たちに力と新しいアイデアを与え、考えられないことを考えるようになるのです。この日本が変えられて、日本中にイエス様を褒めたたえる人たちが増えていくなんて、今の日本を見て誰が思えるか。私は思っている。私はすごいからじゃありません。神様がいろんな集まりにつなげてくださっているからです。私を通して皆さんもつながっているんですよ。私で止まっちゃダメですから。どうやって止めないか、やっていくことです。今までやってきたように、ことあるごとに私たち教会は何人かで電話で祈ったりしてきました。話をしているうちに祈りになりました。もっとやっていきましょう。もっと意図的にやっていきましょう。 2,3 人で、名前はどうでもいいんです。スモールグループエクレシア、私はそう呼びます。やっていきましょうということで、今年の総会でもみんなとお話をしました。実践する時が来ています。神様が生きているかどうかは、人間の間で考えられないことが起こるかどうかで分かります。神様が生きておられるので、考えられないことが私たちの間でも起こってきました。 病気の癒しもその一つ。この建物が維持されている、私たちが未だに銀行に返していない、返して銀行 の, あのローンを払い続けている。でも皆さん、あの当たり前だと思わないでくださいね。あなたが何もしなくていい、そういうことではありませんので、祈り続けてください。そして捧げ続けていきましょう。でも神様がそのように私たちを保っていてください。私にとってはいつもこの建物は奇跡です。今回も今日もこうして集められていることは奇跡です。神様が保っていてください。だから奇跡は起こるんです。あなたの人生にも奇跡は起こるんですよ。でもそれは黙っていてではない、イエス様を求めることによってイエス様が奇跡をしてくださるということなんです。私たちがそれを受け取っていく、大胆に信仰でイエス様につながっていることを告白していく。ヨシアは本当にすごい人だなと改めて思いました。火よ動くな、太陽よ止まれ。私なんかね、電車よ止まれって言ってもこっちが離れられるような感じかもしれませんけど、しかし神様が語ってくださるときは大胆に宣言できるのです。やっていきましょう。私が考えられないことでもこれから起こっていくと今日受け止めましょう。イエス様、あなたはしてくださるお方です。いわきが変えられるということを改めて信じます。そのために私が変えられることを信じます。私を扱ってください、変えてください、使ってください。神様に告白していきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたの御声を求め、御声を聞いて従っていったヨシュアは太陽に命じて動くなと言いました。あなたはその通りにしてくださいました。あなたの御心にかなった祈りは聞かれると約束していてくださることを感謝します。もっとあなたの御心を知ることができますように、私たちの心と思いを照らしてください。天のお父様、日本はこのままでは滅びてしまう状態であるとつくづく思います。しかし私たちは政治家に依存するのではなく、何か自然の奇跡を待つのでもありません。あなたを見上げます。聖霊の神様が私たちを捉えてくださり、私たちのうちに満ちてくださって、あのペンテコステの日に最初の教会が2000年前生まれたように、どうかあなたも新しい技を私たちのうちにも始めてください。町中の教会に臨んでください。日本中の教会に臨んでください。この日本の天皇ご夫妻をどうかイエス様、あなたがお救いください。石破茂首相を、あなたがどうか御声によって力強く導いてくださいますように。彼があなたの御声を聞いて従う総理大臣となりますように。天皇お父様、あなたのご慈愛を政治家たちに、国会の議員たちに、福島県の議会議員たちに、いわき市の議員たちに、あるいは福島県の内堀知事、いわきの内田市長に注いでください。あなたのご慈愛が人を悔い改めに導いてくださいます。お父様、あなたの大変革がこのいわきを覆い、日本を覆い、皆の栄光が世界に轟きますように。エルサレムに平和をもたらしてください。どうぞ争いのある地で苦しんでいる人々、犠牲となっている人々があなたにお会いし、あなたの助けをいただいて、その苦しみの中にあっても豊かな命を生きることができますように。イエス様、奇跡の御業をよろしくお願いいたします。素晴らしいイエス様、あなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。
天のお父様、今週14日に明日ギレオン兄弟が誕生日を迎えることを感謝します。あなたが本当に不思議な導きによってギレオン兄弟をアメリカの地からいわきに送ってください。私家族の一員となり、今は長野の方で、面白い仕事をしていますが、婚姻届を出したということも今日聞かされました。父なる神様、どうかギデオンがこれからますますあなたの御声を聞いて従い、あなたの御心の道をしっかりと歩むことができますように、豊かに祝福を表してください。結婚生活もあらゆる面であなたが必要を満たし、あなたが願っておられる道へとギデオン兄弟を導き、彼を通してあなたの御国が広がりますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。